どうも、はしゅうです。
どうも、りょうさんです。
どうも、えどくんです。
ちょっとね、最初の2人に謝ることがありまして。
なんすか、なんすか。
分かってると思うんですけど、前回2時間撮ったんですけどね。
はい。
最初の1時間、欠損してたんですよ。欠損思いますけど、この間の放送聞いてたら。
仕方ないですね。
放送聞いてないかなって言うと実はね、途中でね、この間までズームで動画を共有してたじゃないですか。顔をね、やっぱ見ながら喋りたいということで動画共有してたじゃないですか、はい、で、喋る部分はアンカーっていうアプリで共有してたじゃないですか。
はい、
うん、なんかね、アンカーで2時間で1時間前、前編1時間、後半1時間で分けてて、で、バックアップのためにって分けててんけど、前半の部分で多分僕スマホに味噌汁こぼしと分からへんかなと思って味噌汁実は飲んでて、多分ね、ちょっと味噌汁の中のわかめ長かったんか、そのわかめ系のちょっと増えるやつがちょっと邪魔してダメし、AWS によくエンジニアが味噌汁こぼすような感じでなので、
なるほど、
ね、いろんなこうジョニー・デップに影響されてリョウさんが巻きタバコを買った話とか、
あ、
めちゃくちゃ面白かった、
ね、ありましたね。
でエド君が縄跳びでめっちゃシェイプアップしてるっていう話
当時の、
はい、二重跳び100回跳べたっていう話も消えてしまいましたちょっとね、今日はそれを同じ鉄は踏まないということで、Zoom に集約しましたもん。はい、
はい、
Zoom でダブル録音ができるので、両者で録音できるので、これで本当のバックアップになるかなと思ってます。
はい、
レイドで言ったらもうレイド1ですかね。ミラーリング、ミラーリングですかね。
また方壊れたらあかんや
いや大丈夫じゃん、コピーしてるから
。パリティーつく
あ、パリティーでね、やっぱちょっとどんどん進化していかなあかんなって。最終的にはレイド5になって、3人で同調、あ、3人やったらあかん、5人か、5人で2人死んでも大丈夫っていう感じでちょっと足湯テックラジオをやっていきたいなと思ってるんですけど、
はい、
今回もオフィス365でテーマを共有してて、ちょっとどれからいきましょうかね。ちょっと季節柄イベント系でいくと、りょうさんが最近 MacBook Pro を買ったっていう、うん、
買いました。
これちょっと先行きましょうか、これ。
どうですか。
使い始めて、あ、まず新作のやつなんですけど。
どんなやつやっけ
?13 っ
すか。13か。うん、はい
はいはい、届く予定が12、13みたいな感じやったんですけど。
はい。
届いたやつやったっけな。結構、1週間前倒しぐらいで納品されて。
なんかそのアルミの色というかカラーはどっちにしたんですか。
グレーです。グレ
ースペースグレーや。
スペースグレーです。
あの色ね、もうマンダロリアの色なんですよ
そう、出た
絡めていきますけど、
出た
マンダロリアのアーマーの色なんですよ。
お
ちょっとこうくすんだ感じ。
あ
れめちゃくちゃかっこいいんです。最初あの色ちゃうんですよ。最初ちょっとしょぼい金とかなんで、
ほう、
そう、報酬コフなんで、報酬を追いはる子みたいなのもらったら、あのアーマーに変わるんですけど、
ほう、
色、マンダロリアンの色やん、うん、
アイアンマン的な進化を遂げるんですか。なんか武骨な感じから急にスマートになったみたいな。
そう、結構いいな。まあ、ちょっと結構使い込んでいくとね、いろいろいい点とこれどうかなみたいなのも出てくると思うから、
うん、ちょっとあれ、うん、一つ問題が、
うん、
問題ではないけど、こう在宅勤務中じゃないですか。
今はね。
で、まあ、設定とかいろいろしてるじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、プロ届いたんで設定してたんですけど、あの、うん、設定するときに、Siri の設定するじゃないですか。
はい。
するね。
ヘイ Siri って言うじゃないですか。
うん。
なんか、ヘイ Siri。
はい、わかる。聞いていますよ。
あの あちこちで iPad Pro から iPhone から全部反応したっていう。
なるほど。
っていうことが起きる。
切れてたと思ったら切れてない問題あるよね、Siri。
そうそうそう。でも オンにしてるんで。
あんま言わないようにしなあかんわ。
あちこちで。なり始めたっていうのはありましたね。まあでもあんま普段使わへんからね。
なるほど、ね。
Apple Watch 3人とも使ってるでしょ。
はい。
起動するときない。
ナイスステップは。
僕全部オフなんで。
あ、そう。
はい。
オフにしたいんか。絶妙なタイミングでちょっと声出すから。声出したらあかんでって言ってるのに。
バンドのあれじゃないですか。バンドの感じもあるんじゃないですか。
干渉するようにな
って。ああ。
なんか、なんでしたっけ、この、ぐるぐるのところを押したらなるじゃないです
か、うん。確かにね、文字盤もちょっとでかくしてるから、ちょっと当たるかもしれない。クイッてやったら手首。
ああ。
そうそうそう、こう。ちょっとこういう動作。
はい。
あんまないっすけど。
せえへん。
これはやばい。
そうやな。なんか、なんだろうな、僕とエド君がそろそろ、ね、買える時期なんで、リプレイス時期なんで、
そうですね。
10万円原資に買えるっていう話もあるけど、この間の、なんか、MacBook に以外っていう話してたから。
そうですね。
でも買ってもいいよね。エドさんはどうなんですか、買える予定は。なんかこうなったら買えるみたいなあるんですか。なんかもう爆発したら買える。
もうとりあえず爆発したら買えますね。ただね、まだ使えてるんで、iPad も僕 iPad Air の2なんですよ。これも2013年なんですよ。
確か2台持ってんの。
iPad と MacBook Pro の2台ですね。
ああ、そうか、 iPad Air か。
どっちもね、もうちょっと古すぎるんでね。
iPad Air って今ない。
今ないんじゃないですかね。
うん、ないよね。
ないっす。僕多分持ってる一番古いのこれっすね。
それ何？ iPad 2。
あ、ミニ。
ミニ初代。
ミニか。僕ね、iPad 2持ってますよ。やばいっす、ね。かなりやばい。
重いもん。もう完全に重いっすもんね、これ。
エア2って会社で支給されたやつじゃないですか。
あ、そうなんですか。
多分なんかね、一時期支給されてたんですよね。今は取り上げられちゃいましたけど、
うん、
なんで取り上げられたかっていうと、使いこなされへんってことで営業が。
否めない。
あるあるっすけど、なんか、MDM っていう管理ツールで、うん、ログ取ってるんですよ。どれぐらい触ってるかってい
う。うん、
でそれでどうやら全然使ってないっていう情報が吸い上がってきて、でこの拠点は没収みたいななったんですけど、
うん、
僕結構使ってたんですけど、先輩とか全然使ってなくて、でも取り上げられるのは嫌やから、こう引き出しを開けて iPad 触ってまた閉めるみたいな、何してんすかって聞いたら、取り上げられたくないからって言って。すごいなと思って。アキネーターしてるかっていう。うちの会社はもうなくなりましたけど。
なくなりましたね。
あったらでも使うよね、もう今。
いや、使いたいですね、普通に。
キーボードすごい良くなりましたよ。バタフライになったんで。
はいはいはい。
バタフライやったっけ。前のやつ何でしたっけ。
スーパーフライじゃなくて、何やったっけ。
だからバタフライじゃない方。
シーレボリューション。
なんかパンタグラフか。
ああ、なんかあれ、打鍵感っていうか、がいい感じのやつみたいなこと。
あ、そうそうそうそう。そうそうそう。元に戻ったじゃないですか。あ、ま、戻ったんですけど。
それちょっと一回試してから買おうかな。なんか、うん、なんかね、 カタカタっていうちょうどいいね、合う案があるから、
うん、カタカタ感はなくなりました。
なんかね、昔のエイリアンとかあのいろいろ SF とかに出てくるほんまにあのマトリックスみたいなのドスっていうかのカタカタカタカタカタみたいなああいうデスクトップにせえって話やねんけど
それもあ
めっちゃ好きやん
それもめっちゃ古い時代XP とかのは灰色のやつでしょ、あのブラウン版みたいなブラウン版の
木製のキーボード知ってる？あの
木製
たまにインスタとかに上がってけへん、あのなんか外国人の人が自作しましたキーボードって言って全部木製のタイプライターみたいなやつ、カタカタカタカタ、
ああはいはいはい、はい、
なんかもう結構でも最近僕打ってるの見ましたよ、木製キーボード
あれめちゃくちゃ高いっしょ、
めっちゃ高いあれ
あれあれめちゃくちゃ高いっすよ、あれニス塗ったりして、
no. なんか置くとこによったらなんかインテリアじゃないですけど、
そうそうそうそうそう、ね、
いやあれをつく、
キーボードもね、iPad Pro の、あるんですよ、フォリオっていうカバー一体型の、うん、最近マジックマッシュルームじゃなくてマジックキーボードみたいなの出たんですよ、
ありますねあれ、そうですね、
めっちゃ高いんですよ
6万でしょ、
何でしたっけ、いや3万ぐらい、
3万
でも高くない、
うん、高い
あれさ iPad Pro につけるやん、
はい、
そしたら iPad Air より主なるらしい、ちょっと
へ
え、どんなレンジのニーズの人買うんやろうと、ちょっと触りたいし時々取り外したいけど、でもカタカタもハード的にしたいみたいな、
うん、もうそこにいらないんじゃないですか、ここまで来ると、うん、
わがまま女子みたいな要望を叶える
まあ、ほんま対応がね、その iPadOS 対応とかだったらほんまに今ちょっと微妙に違うじゃないですか、サファリとかも、うん、その辺が対応し始めたらマジで PC いらねえんじゃないかっていう、
そうですね、
あのか、ね、いらんかもな、
特殊作業とかが特殊というかね、なんか音楽作るとか、うんうん、映像触るとかじゃない限りは良さげなの、
うん、
気はします、
まあ、ちょっと MacBook Pro は最有力候補ですね、買うのは、は
い、ですね、
なんか次はどうします、どうしゃべります、江戸くんは、じゃあ
どうしますとは
なんかお品書きで、
お品書きで
これみたいな、
じゃあまあちょっと時事ネタですけど、
はい、
母の日なんかしましたか、
昨日っすよね、
昨日
そうそうそうちょうどそう11日、
うん、
ね、いやこれ、いやね、僕まず言うとカーネーション
ほうほうほう
行きました、
おおいいですね、
毎年花、いやあるじゃないですか、僕たち3人、うん、お母さん子じゃないですか
あれそんなこと明言しました
いやカーネーションね、カーネーション、まあ花、メシ、金って3つあるじゃないですか、
はい、
レンズじゃないですけどでこうで3つ重なる部分が気持ちみたいなのとしたら、
はい
はいはいはいはい、
どれが一番効くかみたいなのあるじゃないですか、
うん、
うちはね、飯と、花な
ん、
花を見に行こうと思ったらどこも空いてないんですよね、
ですよね、
そう、だからちょっとそれで困りましたね、まあ、先週ちょっといろいろ回って行けたんですけどね、
うん、
なんかあれですわ、昔プラントハンターって知ってます、
うん、ゲームですか、何ですか
そういう職業があって、13歳の仕事図鑑でしたっけ、昔大流行りした、
あ、はい
はい、色の仕事載ってる図鑑なんですけど、うん、それに載ってたのがなんか秘境の地に咲いてる花を取りに行く仕事がある
も
うそれになった気分で、もうどこもないから
ああなるほど、なるほど、
で買うのはちょっとなみたいな、 あの、うん、作体見られるからさ、昨年期待、昨年の花に比べて、
はい、
あるんです。そう、どうですか、エオさん。妹母の日ですよね、二人とも。
ヨウさんは何かされましたか？
僕は今年は何もやってないですね。毎年花は送るんですけど。
ああ、一緒ですね。
離れてるもんね、二人とも。
そうなんですよ。
的に。
まあ、あれなんですけど、まあ、ちょっと家庭の事情みたいな、家庭の事情というか、うん、なんか今忙しいらしくて。
前向きな家庭の事情ね。
前向きかどうかは分からないんですけど、なんか結構実家にあんまいないという、なんか、姉ちゃんとこに結構行ってるらしく。
忙しくしててね。
そう、だからまあ、あんま会われへんし、あれやなと。
毎年でも、その、何かしら送ってるんや。
花と、去年はでも、何やったかな。なんか、マグロとかを送りました。
マグロ。
いきなり松方弘樹みたいな。
なんか、ちょっといい目のやつを。
マグロ、
マグロやったかな。
寿司三昧的な。高いんでしょ？
いや、マグロっていうか、なんていうの、海鮮のセットみたいなのあるじゃないですか。だから、ああいうのを、
いいね。
なんか、まあ、花ばっかりやしなと。
はい、
なので
ちょっとあの変わったやつ、たまには、ね、
っていうのかな。まあ別に僕母の日と父の日を混在して送ってるんで、
う
ん、
あ、
なる
ほど、
ね、あ、なるほどなるほど。
なぜかっていうと父親の誕生日が父の日の2日ぐらいしか違わないんですよ。
ああ
連チャンで来るからなんかあれなんですよね。
じゃあ重ねてちょっと
重ねて母の日に送るみたいなのはしてる。
ああ、
いいですね。で、喜びそう。
僕も毎年花をね、うん、渡すんですけど、
あ、へ
え。まあ自粛なんで、とりあえずなんか遠隔でできへんかなと思って、まあ電話する中でもないんで、
うん、あ、ちょっと恥ずかしいもんね、久しぶり
に。そうなんですよね。
ね、
どうしようかなと思った時に、うん、あのおかんいつもありがとうっていうスタンプが売ってたんですよ。もう、あ、もうこれしかないなと思って120円ですよね。でスタンプ買ってメッセージ送るだけっていう。今年は
いや嬉しいっしょ。でもないよりだって、
まあ、ないよりからね、
一番やばいっしょ。で向こう待機してる可能性ある。
それは分からんけど今。
まあそこまでがめついおかんではないんですけどね。
だってテレビつけたら母の日どうのこうのってやってるでしょ、うん、多分。
確かに確かに。
でテレワークの時でもコロナ禍でもできる親孝行ってあるんですよとか言ってるのを見ながら、もしかしたらみたいな。
そうなんですよ。
いいですね。でも
え
そのスタンプはあの母の日に母にあげるんじゃなくて自分が使うようなん
ですね。それがなんかね、こういろいろ年間スケジュールの中で使える感じなんですよ。
え、ちなみに父の日もあるん？
ね、おとんいつもありがとうもありますね。
お便利やな。便利。
いいですね。
そういうのがこう可愛い猫ちゃんと一緒に書いててなかなか柄には合わないですけど。まあ、今年はこういう形で終わりましたね、母の日は。
でも毎年ちょっとアプローチ変えるっていうのはいいかもしれないですよね。
そう、毎年ね、花ばっかあげてもね、またかってなるんで、
アリバイするようなね、
うん、
したいよね。僕はあのいつも色紙を実はあの書いてんすよ。恥ずかしいですけど、
すげえ。
兄弟がね2人いるんですけど、
はい、
渡してるんですよね。あのいつもあの埋めるの大変なんですよ。
2人ですもんね。
扁都市ってわかります？ A4 ぐらいの書くんすけど、ちょっと面積広いんすよ。
はいはいはいはい。
ちょっと面積問題あるから、いやあのね、書こうと思ったらいっぱい出てくるんすけど、まあ、ちょっとすぐ書けるかってちょっと書けない時あるんで、うーん、であの真ん中にめっちゃでかい絵書くんですよ。ちょっと周りにあの3個ぐらい引き出しつけて書くんすけど、
なるほど。
今回はコップの上のフチコちゃんをモチーフにして描きましたね。
モチーフそこになるんですね。
ちょっと最近テレビで見て母親がこれおもろいやんって言ってたやつ。
結構前じゃないですか。今までですか。
最近ハマってたから。それ
買
いかこうと思って。そう。で、それぞれコメント入れるんですけど、僕最後に回ってくるんですよ。妹2人書いて。
はい。
それを、チェックして、妹のコメントで、薄いか、濃いかを言って、フィードバックして。で、3人の濃度を一緒にするんですよ。
ああ、なるほど。
言ってたんですけど、結構嫌がられますね。
その言われるのはちょっと恥ずかしいです、ね、
分散させるけど均一の品質でやるっていう納品するときっていう。
あ、でもいいっすね、リモートで。うん、まあ、ちょっと今年はみんなちょっと違う母の日になって。
そうですね、
父の日の方がちょっとスモールになっちゃいますもんね、いつも。
ですね、どうしても。
なんかこうちょっと何するかっていうのを考えないといけないですよね、次も。うん、いいですね、
こうやって喋ってるのがいいんじゃないですか。でもね、
そうですね、結局。
まあ元気にしたらね、
ほっこりしたとこで次何しますか。リモートつながりでリモートお好み焼きでも行きますか。
いいですね、いいですね。
このリモートお好み焼きと、ウェブのみの向こう側っていうテーマを挙げてもらってて、これ多分被ってるかな。
そうですね、これリモートお好み焼き僕先週やったんですよ。
はいはい。
もともとはたこ焼きパーティーをする予定やったんですけど、
あ、
みんな同じこと考えてるのか知らないですけど、たこ焼き粉ないんですよ、市場に。どこに行ってもたこ焼き粉だけないんですよ。
そうなんよ。
ないんや。
ほんで、まあまあ仕方なくね、お好み焼きを画面で2人で作るところから焼いて食べてってしてたんですけど。
お好み焼きはまだある？
お好み焼き粉はね、まだちょっとありますね。
でもそう、たこ焼き粉ないのってめっちゃ 3密どころじゃないよねっていう思いません。
そうなんですよ、
絶対タコパしてるやんみたいな。
間違いなくしてますよ、みんな。
密でしょ、ないでしょみたいな。
リモートでね、やってるか。まあでもどうなんかな、これどう実際やってみて、なんかこう熱問題も気になるし、画面に伝わる。まあちょっと話してるんやと思うけど、
そうですね、もちろんパソコンはちょっと話してやってて、ただね、思ってるより快適ですね。
どういう感じ？そんなに、なんか相手が焼いてる。リアルタイムで、対面でやってるときは、あれ、どっちかが焼く。
あ、なんならキッチンで仕込むところからも始まってます。
あ、早いな。
そっからお互い映してんの？
さあやろうか言うて作りながら、わちゃわちゃ言いながら。あれ一人で作るとね、ちょっと虚しいんですよ、やっぱり。
うん、あ、じゃあ江戸くん、あそこでトロロ入れるんやみたいな。ここでトロロ山芋を吸い下ろすんやみたいな。
ちょっと大ないみたいな、そんな話はしましたけどね。
どうすかな。面白いな。
その次の日はそのお好み焼き粉使ってタコパしたんですよ。
まあまあできるもんね。
一応できますね、それは。全然普通にタコパでした、ちゃんと。
その特になんか水の量が違うぐらいなんかな、やっぱ。
そうですね、シャバシャバになってキャベツ入ってないぐらいで、あんまり変わらないですね、用意するものは。
もともと同じ小麦粉でしょ。
そうですね、小麦粉はどっちも同じなので。
でもそれできないんですよね、ホットプレートないから。
あ、ホットプレートはいりますね。
我々大阪人じゃないですか、
はい、
言うても、
はい、
左大阪弁濃くしますけど、
うん、
だいたい東京行った時ね、めっちゃ焼くうまいと思われるんですよ。
うん、
はいはいはいはい。
お好み焼きめっちゃうまいと思われるんですけど、大阪でゆかりとかね、風月とか行ったらだいたい焼いてくれるじゃないですか。
うん、
焼くスキルそんなないですか、お好
み。いや、お好み焼きだけは僕はあります。
ある。
たこ焼きでやる。
あ、たこ焼きね。たこ こ焼き、たこ焼きはね、なんかこう感覚でいける、うん、
海苔で、
うん、なんかあとそんな事故っても問題ないっていうか、あの
そうですね、どうにか押し込んでったら
ビカバイシー聞くのはまあ聞く。
あ、でもこの焼きそばな、
それで満足してしまって、うん、逆に来週することなくなったなってなって、ちょっともう一歩先行こうやっていう話になりまし
たね。ああ、はいはいはい。
でインスタとか見ると、うん、あのリモートタコパって結構投稿あるんですよ。
なるほどね。
みんながしたことないパーティーやろうかって言って、
はいはい、
あの昨日リモートタコスパーティーをやったんですよ。いわゆるタコパなんですけど。
ほうほうほう、
競技の狭い意味での講義じゃなくて、
その子が、はい、相手がたまたまアメリカになんかちょっと一時期行ってた子で、そこなんかタコスパーティーをよくしてたらしくてですね、うん、
あ、タコスのパーティーね。
タコスのパーティーですね、
はい。
で意外と用意するものも簡単で、うん、タコスを作ろうぜって言ってタコパをしましたね。
本当にあのトルティーヤというか、あのトウモロコシをあのええ感じにした土台のやつを使ったの。
トルティーヤはもう売ってるもの買いましたね、さすがに。
売ってるんや、やっぱ。
意外と売ってましたね。
売り切れてた。
いや、めっちゃ余ってました。そっちのタコパ需要は多分まだないんですよ。
餃子とかはどうだろう、餃子とかは。
餃子の皮も少なかったですね、確かに。
あ、
餃子はね、結構多いかも、今、割と家で作るのやけど。
そうなんですよ。全然タコスの方が楽しいですよ。
だってさ、実はね、タコスにハマってたんですよ。あの、くとりょうさん、実は。
僕も
そうじゃない。例えばタコス屋さんがあったんです
よ。あ、ありますあります、はいはいはい、
そこを僕がどうしても行きたいって一緒についてきてもらったんですけど、
うん、
コロナ前に、
はい、
うん、そっから行ってないですけど、タコスはいろんなトッピングできますもんね。
そうなんですよ、
うん、
あのケバブみたいなやつね、豚肉っていうんですかね、うん、あれ切って入れて、
はい、
パイナップル入ってたりね。
パイナップルか。入
ってましたね。うん。
でもうまそうですね。
ひき肉系のやつがやっぱベーシックなんですかね、あれって。
あ、僕作ったのひき肉のやつでしたね。
ベースは。はい、レタスと。
そうですね。あと、パプリカとピーマンと玉ねぎこう刻んで、トマトで和えたソースですね。
こだわってるな。
ソースはどういう、
ただ単にトマトとほんまにピーマン、パプリカ、あのちっちゃい角切りにして、
うん、
それ合わせるだけですね。
そのソースはなんかたこ焼きソースとかではない。
あ、味のね、決め手はどっちかというとひき肉の方で、
あ、
そっちにケチャップと肉と玉ねぎだけですかね、あれたの。
あ、
あとまあクミンとかコリアンダーとかはちょこちょこっと入れましたけど。
あら、麻婆豆腐でいうザージャン的な感じ、
ね、あ、そういう感じですね、イメージ的には。
ホワジャオ、ホワジャオ、
ホワジャオが入れてないですね。
ホワジャオ入れて
入れても美味しいかも。
麻婆テイストになる。
テイストがね、完全に。
いや、あのね、タコスね、コロナてから来る前にね、確実に今年ブーム来ると思ってたんです、買ってたんですよ。でタコス知識いっぱい入れたろうと思って、ネットフリックスにタコスのすべてって番組あるんでぜひ見てほしいんですけど、いや、めちゃやばいです。あの、メキシコでタコスって郷土料理なんですけど、
うん
うん、4種類か5種類ぐらいあるらしいんですよ。四川とかさ、あの広東料理とか、
はいはいはいはい、
みたいにコスも4種類ぐらいあって、それの文化がこうどうやって生まれたかみたいな、
はい、
このストリートではここの、ドンタコのドンなんとかのマルケス のここのタコス屋さんが一番だぜ、はい、みたいな。
へえ、
めちゃおもろい。タコスは気軽に食べれるしね。
そうなんですよ。で余ったら置いとくと次の日とかも食べれるんで、一人暮らしも全然優しいですね。
いや、ちょっと行きたいな、行きたくなってきた。なんか 本場のやつ、本場のやつなんかな、そこの、あの本場のやつ食べたら意外とスパイシーとか、うん、頭にガツンってくる辛さなんかなと思ったらそうでもなかったしね、まあ、粉もんとか、
うん、
コロナビール飲んでね、メキシコの
そうですね、
コロナビール
売ってなかったんで、それが残念ながら、
そろそろやばいか、もうやばい、うん、楽しそうやな、タコス、
いや本当タコスはぜひ皆さんやってほしいですね、
これ今度焼きながらやりません、
うん、なるほど、
それ面白いですね、はい、
あ、そういうこと、あのタコスをやりながらですか、
うん、
お好み焼きタコス、
ね、タコス
をやりながら、
うん、
ほうほうほう、タコス会キッチン配信ってことですか、
キッチン配信やろ、じゃあ
いいっすね、
うん、タコスかな、うん、すげえまな板の音うるさいけど、
カンカン切るだけ切って、あとはみたいな感じにしますか、
サブクッキングスタイルでいってんじゃないですか。
これ、もうやったやつ。
やったやつ、ね。
はい。
炒めたやつがこれですみたいな。
いいですね。なんかそういうさ、あの、ズームが結構、本当にだいぶ根付いてきたし、ズームの時とかも。だいぶ、なんかみんな遊び出してるもんね。ズームとかで、いろいろ。だいぶいろいろやってんちゃう、ね、紙芝居もそれこそやってるしさ、
やってましたね、
ネタみたいなのもやってるしさ、いろいろこういうズームタコスとかいろいろ試してるもんね、
ズームタコス流行らしたいですね、
ちょ流行らしましょう、
誰もハッシュタグ作ってなかったですからね、
ハッシュタグ俺タコスあ、俺じゃオラか、挨拶
オラ、
オラじゃん、オラって、オラっていいっすよね、オッソオラタコスってどうすか
カスってんな、それ
報告じゃないですか
カスってんな、
オッソオラタコス一丁焼いてみっかみたいな
それなんか目薬の CM みたいな、
目薬ようと
めっちゃ懐かしいやつ、
じゃあそんな感じで、あとなんだろうな、ちょっとねスラムダンク会っていうのはちょっとまだ読んでないから、ちょっと次回にしてくれ
次回までいけますか
ちょっとね、そろそろ Kindle 版が出るっていう噂があるんで、
うーん、
それ出たらちょっと買ったろうと思ってますけど、
なるほど、
はい、あのスラムダンクの終わった後の黒板のやつは読んだんですけどね
ここだけ読むっていう、
ここだけは読んでるので、あの、そうそうそうそう。あとなんだろうな。次は、ちょっとね、ヒゲリンピック。わかります？これ、ヒゲリンピックわかります？世紀末リーダー伝たけし。
また懐かしい。
懐かしい漫画でね、あったんですけど、これは何かっていうと、テレワークでひげ伸ばしてる人多いんじゃないかっていう案件なんですけど、
うんうん、
これ僕はあの、ひげチャレンジって言ってるんですけどね。ひげチャレンジって言ったら、ひげリンピックって言ったらややこしいですけど。
どっちがせいなんですか
これは二人ともやってます？
やってましたですね。
やってないです、ずっと。
あ、ヒゲさんやってない。
僕は1ヶ月やりましたね。
ああ、やり終わった。
やり終わって、なんかもう、僕、ものすごい薄いんで、あの、全然、こう、エロスに生えないですよ。ほんまに、ただ単に汚い生え方をするっていう。
フレディ・マーキュリー的な生え方ってこと？
あれは逆にエロスじゃないですか。
ああ、あの、ダーブラ的な、あの、ドラゴンボール。あれがエロスだとしたら、ちょっと違う感じのジョニオン
で、ほんまにヒゲハゲみたいな、ヒゲウッデみたいな、
メガネ
がない、
鼻メガネみたいな感じになるってこと、
なん、なんていうんですかね、ほんまにまばらで薄いんで、
あ、
綺麗に生えないんで、
確かにちょっと薄いもんね。こう、いい意味でこう、そんなに剛毛じゃないっていうか。
結構ね、毛薄いんで。
それ、羨ましがられるやつじゃないですか、女子に。す
べすべ。まあ、女子にはね。
小骨も全然生えてないやんって言われ
る。ここって、あごも生えないですからね、ここ。
今ね、1ヶ月続く自分ほったらかしにしたらやばいことになると思いますね。
ほんますか。
うん。チャレンジしてるんですけど、ちょっとビビってこないだ剃ったんですが、ちょっと今2週目なってて、とりあえず今週いっぱいまでテレワークじゃないですか、まだ。
うんうん。
金曜まで行ったらね、もう、ちょっと目指してるリンゴスターぐらいまでいけるんちゃうかなと思ってて、リンゴスター
の。そんな伸びるんすか。
かっこいいんでね。それかポール・マッカートニーが伸ばしてた時ぐらいまで。ジェイソン・ビートルズ。
かっこいいじゃないですか。
やってますね、今。
今、進捗何ミリぐらいですか？
あれかな、これ、5ミリは長いかな。5ミリは長い。5ミリぐらい入ってんじゃん、でも。
5ミリやったら僕のここと一緒です。
長いとこで。ね、反り込みじゃなくて、
よ刈り上げですね。
あ、刈り上げの部分。
僕も1ヶ月で1センチいかなかったですからね。
ああ。
へえ。
それはでも遅いんちゃうか。
めちゃくちゃ遅いです。
と抜ける自信はある。
いや、じゃあ僕負けですね、多分、その勝負。
見たろ。顎は生やしてませんから。
ひげがあんま僕好きじゃないから。
まあ、似合うと思うけどね。
いや、まあ、似合う。
自分のヒゲが許されへん。
ああ、そう。ほんまそうっすね。
ヒゲだとみたいな。
そう、なんか、青ヒゲとかなんのすごい嫌なんす
か、ね。ああ、確かに。ちょっとそれが一番、中途半端が一番ね。
うん。かといって生えてんのも嫌やから。
うん、ちょっとダーブラー。目指して。
やります
。じゃあ、何行こうかな。次。ちょっとね、今週のアキネーターはね、めっちゃしょうもないんですけど、これ僕、アキネーターやと思ってたんですか、アキネイターやったんですよ。ネーとターの間、伸ばすんじゃなくて、いいやったんです。
それホッチキスとホッチキスみたいな。
なんか、どっちがせえな
ホッチキスがせえやけど、ホッチキスでええやんのやつや。
キャノンじゃなくてキヤノンみたいな。
そう。はい。もうその
シュワルツェネッガーみたいな。
そうそう。いや、それあれやん、ね。もう言い終わったら、生き上がるやつじゃないですか。
生き上がる。これはね、ちょっとびっくりしましたね。はい。はい、これクリアっていうことで。
終わりたい。
終わり。いや、皆さん、Teams、どっちかわかります？マイクロソフトの普段使ってる。
Teams。
数ですね。
数に点々？
数、いや、点なし。
点なしですね。
バルサミコスの数。これ、複数に点々らしいっす
よ。
複数形やからですか。
そう、複数形怖いっすよね。なんか数に点々か図に点々か分からへんっていうのたまにありますよね。なんかドラえもんすなんかドラえもん図なんか
それはもう迷いなく図です
だんだんこう、りょうさんにドラえもんズすり込んでいって好きにさせるっていう。
ドラえもんズ、まあ、ドラえもん嫌いなわけじゃないですけど、なんか終わりないじゃないですか、物語として。
どっから読んだらいいかって言ったらね、6巻から、6巻読んでもらったら、とりあえず。
6巻。
しかも漫画。しかも漫画。アニメじゃない。
漫画は最終巻の、最終回に載ってるんで。
はいはいはいはい。
まあまあちょっとアキネーターはまたちょっとランク今上げてるんでまた報告します。 あの輸入通販問題っていうのがねちょっとあるんですけどね、これ皆さんどうやってますかっていう話なんですけど、ドル建てじゃないですか、
うんうんうん、
これまあ買うのはなんかこう変換されるじゃないですか、なんか、はい、なんかしらのペイパルかなんかで、
うん、はい、
住所が英語なんですよ、おこれで買うのやめること僕ちょいちょいあるんですけど、
お
最初ええー、なーと思ってこう、あこれめっちゃええやんってこうインスタで見つけたらクリックして、最後の住所英語で離脱するっていうこれやってますね、買ってか買わない、
英語のもの買わない、たまに買いますけどね、
頑張ってる、
僕は頑張ってますね、
頑張ってる、頑張れよっていう話を、ね、解決、
いや僕が使ってる香水が、うん、でも日本での販売が多分なくなったんか知らないんですけど、うん、海外からちゃんと買ってるんですけどね、うん、それやっぱどうしても欲しいものなんで、うん、頑張りますけど、うん、ちょっと欲しいなぐらいは諦めるかもしれないですね。
いやだからね、この12時過ぎたらアマゾンポチってまう問題、この間言ってたんですけど、
はい、
うん、全部英語の住所入力にしてもらって結構離脱できるんちゃうかな、半分
逆にね、
そう、なるほど、住所手前、バンチの手前に何でしたっけ、何号とか来るんでしたっけ、
来ますね、
あーはいはい、
大阪、あのアルファベットの O1 個で済むんか、2回続けるんか、ちょっといまいち自信なくて、
うん、あれですよね、伸ばし棒なんか、そうそうそう、O2 回なんかみたいな、
うんうん、そうなんですよ、で、あと、なんか、何号室っていうのが変にどこに来るかが分からなくて、
確かに。
うん、
やっぱよっぽど気合入ってる時しか買わないですね。オキュラスを買った時は入れないといけなかったんで、
はい、
気合入れて入力しましたけどね。
全部逆からですもんね、英語って。
そう、うん、めちゃくちゃ怖かった、フェデックスやしね。
うん。
ダンボール投げつけられて踏まれるっていうじゃないですか。
品質もね、信用も
気をつけましょう、
しにくいし、
怖いなーって言って、でも届いただけで感謝みたいなそうで、この間ね、ミスター・ビーンの T シャツインスタでちょっと欲しいなって気づいたらポチポチ押してたんですけど、うん、あの英語住所入力で止まりましたよちょっとこれ実装してほしい、
日本で売ってそうですよね、ミスタービーンぐらいだったら。
そう、なんかコロナ対策って書いてたから、ここがステイホームに貢献してるみたいな書いて
る。
じゃあ買おうかな。うん、便乗やと思うけどな。そ、うん、れ行きましょう。次、なんかじゃありょうさんがどれか選んでもらいましょうか。
髪の毛セルフカット
これ僕ですね。
おお。
いや、それこそ僕昨日夜にポチっちゃったんですけど、うん、スキバサミを買ったんですよね。
おお。髪、自分の髪切り。
そうですね。僕ヒゲ遅いですよ。髪の毛めっちゃ早いんですよ、伸びるんが。
うん。
はいはいはいはい。
ほんで今もボソボソで上もくくってるんですけど、これ美容師の子に聞いたら、すきばさみですいたらいいんちゃうって言われて、でここら辺はね、できるんですよ、横とかね、上とか。
ああ、できるんや。
後ろはね、もう怖いんですよね、やっぱ見えないんで。
うん。
ほんで、YouTuber のこれで切れますみたいなやつ見たら、うん、むちゃくちゃ適当に切ってるんですよ。で、それでできますって言っても、それはね、免許の資格を持ってる人はできるでしょうけど、
髪替えみたいになってるんじゃん、それ触れたら切れるみたいな。
あ、それやったらね、
美容師のハサミってめっちゃあれじゃないですか、もう商売道具やから。
そうですね、
めっちゃ切れるじゃないですか。
10万ぐらい高いのしますからね、あれ。
うん。
で買ったやつはどうだったの？
僕5000円のやつが明日届くんですけど、 どうなのかなって感じですね。
その美容師の方がおすすめの、
いや、だいたい5000円ぐらいの買ったらなんとか使えるぐらいって言われたんですよね。
髪に5000円は結構高いかも、うん、
いやでも髪の毛切りに行く頻度が下がることを考えたらむちゃくちゃ安くないですか。
まあ、1回分ぐらいかな、全然安いよね。
僕でも昔は切ってたことあるけど、はい、もう切らなくなりましたもう完全にプロに任せてます。
それが一番なんですよね。ちょっと切りたい時とかにやっぱしたいなと思って、
うん、周期は月1ぐらい、
本来月1で行かないといかんぐらいなんですけど、我慢して自分で整えてます。
だんだん早くなっていってさ、僕も月1で切ってたけど、年に 13.5 回ぐらい行ってるもん。
いいじゃないですか。
僕そんなに行かないですよ。僕も、まあ髪の毛長いのもあるけど、
うん、
どんぐらいかな。僕 1.5 ヶ月に1回ぐらいです。
まあそのぐらいですね。
めちゃくちゃ伸びの早くて、なんかやっぱなんかこうエロいんですかね、多分。
いや、あの短いから伸びの早いです。
そうじゃないですか、ね。
僕長いからスピードが、
ね。ああ、そういうことね。そ、うん、うなんかな。なんかなんやろ、わかめの味噌汁やっぱ飲んでるからかな。
あ、
だからスマホにもこぼすし。どうやろ。
わかめでは毛生えないですよ。
ちょっとね、この速度を遅くする薬ないんかなとか思うけどね。生えるのを促進する逆の、伸ばすのを遅くするっていう。
それむちゃくちゃ欲しいですわ。
結構な劇薬っぽいけどね。
体には悪そうっすね。
ちょっとそのハサミ気になるな、ちょっと。
まあ、またちょっと自分でやってみてレビューしますわ。
リモート散髪とかどう？ちょっと行き過ぎみたいな。
あ、それ思ったんですよ。美容師の子に見てもらいながらやろうかな思って。
なんか、ね、こう、13面ぐらい、スマホ。1番って言ったら、この1番映ってるディスプレイのところ。
1番のところ切るんですよ。
2ミリ、次切る、次。
反対、僕なんかデジタルかよくわかんないですけどね。
そしたら反転してて、ウェブ会議やから
。難しい。
そっか、美容、結構ね、いろんな美容院行くんですよ。変える派なんですけど。
そう、怖ないですか。
今はもう定着したんですけど、その前、1000円カットとかも行ったんですよ、1回。すごいっすよ。自販機あるからね、入ったら。シューってこう入ったら、キュービーハウスだけど、入ったら自販機で1000円カットか、1000円カットの券が、それ買うんです
よ。あ、はいはいはい。
1000円カットしか選択肢ないんです。替え玉とか ないんです。
はいはい。
それはあれ、掃除機で髪の毛吸われますよね。
そう、上からこうノズルみたいなの降りてきて、バーってこう、洗うとかないからさ、時短なんで、バーってやられて。結構なんかディストピアとか近未来な感じ、こう上からサイバーパンク的なの ノズルを置いてきてガーってやられる。
確かに確かに。
まあ美容室はね、まあ回転率ですからね、美容室は、まあ、納得だわ。
すげえ言ってさ、前髪左で分けてるん でここをちょっと短くしてもらって、でも横はこう、2ブロックになりすぎず、2ブロックの人多いんで嫌なんですよとか言って、もっとつけまくったら、ちょっと2ブロックが伝わらなくて、かぶせやね。かぶせって言うんですここや、かぶせなんやと思って、あ、多分そうです。ビートルズのやつです。あれ、それマッシュルームや。そう。
ああ、そうなんだ。
理由ハサミも、でもだいぶ、結構、すごい切れ味だと思って。
バリカンだけはありますわ。
ああ、バリカンはほんま持っとくべきですね、一回にして
たい。それは紙のやつやんね。紙を。
紙
を。ヒゲじゃなくて。
そうですね。髪の毛、2ブロック用ですね。
うん。
まあ、もう使ってないですけど、僕は。
どこやな、どこやったかな。自分で着るのはちょっと怖いな。
うん。まあ、そう、リスクはありますからね。
うん、まあ、ちょっとそれも、リモート、どうすか、リモート散髪増えましたね。リモート〇〇を増やしていくっていうテーマで。
そうですね。
やってますけど。リモート、リモート散髪。次は、どれいきます？結構割と半分ぐらい喋る。
うん。
江戸さんにお願いしましょうか。
僕ちょっと気になるのが Google スプレッドシートのミスね。
ああ、これはね、なんかあるらしいんですよ、こういう飲み会が。とかね、多分これ今僕たちがやってる、あの、Office 365の Excel 共有して同時編集できるじゃないですか、はい、
うん、
まあ、多分こういうのを使って飲み会することやったんですけど、
こう
なんかね、Zoom のチャット機能ってちょっと若干使いにくかったりするから、
うん、
そう、自由記述というか、記入ができる
のでね、はいはい、
スプレッドシートとかって、
そうい
うのに結構書いていったり、で、もともとそういうフォーマットがあるらしくて、あの飲み会する話題作りの、
へぇ、
例えばなんか好きな女優は誰ですかとか、なんかカラオケでいっちゃん最初に歌う曲なんですかみたいな。
なるほど。
書いてるやつあるんです、結構いろいろ。
はい。
で、それ使って飲むっていう、あの、こう、話題を作ったりとか、そういうのが結構流行ってるっていうのを、ちょっと小耳にね、挟んだんで。
アチコンみたいな感じはしますよね。
まあ、プロフィール書いたりとか、で、なんかスプレッドシートやったら、なんかこう、LINE の番号とかは交換しないけど、うん、そのスプレッドシート上で、その、アドレスというか、あの、ハンドルネームみたいなんで書けるし。
なるほど、なるほど。
それを使って、リアル飲み会の時から新しいけどね、こういうスプレッド、リアル飲み会でも、なんかこう、自己紹介、で、待ち込むかな、するときに
書いたりとか。はい、
ちなみに、マチコンは行ったことあるんですか？
マチコンはね、僕はないですね。
僕はありますよ。
僕もあるっ
す。はい。流行った時に行き損ねた。
はいはいはいはい。え、江戸くんはどうでした？行ってみて。
行ってみて、ネズミ講がおって、もう行かんと思いましたね。
あ、その、なんかそういう集まりもあったんや。
マチコンの中で唯一一人、あ、この言ったらダメですね。こギレな子がいたんですよ。
はいはい、
ギレな子でコミュ力のあの子がいて、
はいはいはいはい、
まあ、最初確か怪しいなと思ったんですけど、喋、うん、ってたら、なんか一番積極的に動いてて、なんかみんなのね、こう話題とかを振ったり回してて、で最終的にちょっとうちらもこういうのやってるからこうへんみたいなことを言われて、
うんうん、
ああこういうやつもおんねやと思って、
あ、
それとは全然出会いが目的じゃなくて集客メインで潜んでる人がいて、
うん、
いやーこれはもう誰も信用できないなと思って言ってないですね。
こういうちょっとトレーサビリティみたいなのが、ね、できたらねよかったけど、そのブロックチェーン的にこの人はこんな人みたいな評価つけれるみたいな、まあ簡単に言ったらメルカリでレビューつけれるとしか参加できない、ね、でも今、うん、ペアーズとかでそうなんできそうやけどね。あ、てかペアーズがそんな感じな
の？ペアーズは行ったことないですね。
わかんないですけど、りょうさんはどうなんですか、参加してみて。なんか待ち込んでてもなんかジャンルいろいろないですか？
そうですね、確かに。
ありますね、いろいろ。何にもなかった。何にもなかったっていうか、
あの、カラチでやった。
行ったことなかったんですよ。まずね、はい、で、僕、徳島に転勤してたんじゃないですか。
はいはいはい。
で、その当時、僕と同じ要は同期 で、うん、僕合わせて4人いて、
うん、
でどんなとこなんやろって行ったことないから、
うん、っていうのがあるらしいぞと。
そうです。でなんかどんなもんかっていうのをまず見に行こうみたいな、
はいはいはいはい、
っていうのも素敵で行った。
かわいい。
そのなんか
隙間から覗きに行った的な。
まあ隙間からじゃなくてがっつり覗きに行ったっていう感じ。どんなとこなんやろうからスタートして。
見てるだけ的な。
そうなんかカビ書かされましたよ、いっぱいなんか。
はい、
よう分からへんなんかプロフィール的な書かされて。
そういうのがあるんだ。
でな何やったかな。
うん、
それを持っとくんか、持っといてなんか差しになるんですよ。なんかぐるぐるしていって差しにいって、
はいはいはい、
入れ替えるみたいな話、
うんうん、
感じだったんすかな、
うん、
あんま細かいこと覚えてないんですけど、とりあえずは、うん、あの魅力的な人はいなかったっていうそうなんですけど、
まあまあ辛辣やな。
そうなんですよ。
まあまあでも
いや、あの
ルールがありますからね。
あの内面とかってやっぱり1回だけじゃ分からへんじゃないですか、
うん、
だからまああそこをきっかけにしちゃうとかやったらあれなんでしょうけど、まあそんなね1回だけじゃ分からないですし、あととりあえずめっちゃ年齢をさば読んでる人が言いましたね。
年齢分かるの？スカウターついてるの？
スカウターっていうか見たら分かるやんぐらいのさばの話しやがって。
いましたいました。
あの18歳って言われたんですけど、なわけあるか思って。
酒飲まれへん。
酒を飲む
感じでもない。
飲む感じでもなかったんですよ。結構ガチ目やって、でもパッと見た感じ明らか18歳じゃねえぜみたいな。でも18歳ってすごい言ってるわ、そうなんですねって言うけど誰もが気づくみたいな感じがあります。
かわいそう。
面白いな。いやでもね、なんかそのそういうのがさ結構オンラインに移行してるのはあるよね、多分が。
まあオンライン多いですね、マチコンも。
そういうのはあるもんね、不特定多数の人と飲むっていうのとか、
うん、
なんかなんとか横丁みたいなサービスもあって、なんか自分であのオンライン上にバーを開設できて、
お
で多分ねその運営側からあのツイッターでじゃあ僕が今日はバー開店しますって言ったら Zoom の主催 ID みたいなのもらえるんか、
ね、
で自分が主催者になってでそこに賛同した人が入れるみたいなのとかもあって、そうそうそうそう、なんかこうバーでカウンターで全然知らない人と知り合うみたいなウェブ上でできる、
はい、
うん、そういうの結構流行ってるらしいですね。
なるほど。
あのそう昨日かなニュースでウェブの見てんけど、あのオンライン宿泊みたいな、
あやってましたね、あれ、
うん、あれ面白いね。あの
面白かったです。
どっかのユースホステルじゃないけど、どっかの古民家改装したどっかかな、なんかあの3月ぐらいにオープンしたけど最初は良かったけど人全然来んくなったから今オンラインでやってて、あれ有料やね、確か。有料で参加しますって言ったら、うん、ID が送られてきて、Zoom の。で、そこに参加すると、そこに宿泊する5、6人ぐらいが、飲み会というか、いろりを囲みながら、どこから来たんですかみたいな話をしながら。
うん、ちゃんとあの、うん、案内してくれるんですね、この画面越して、部屋まで。
あ、そうそうそう。ちゃんとね、その、そう、部屋の案内をしてくれるね。
そうなんですよ。それがすごいですよね。
ここはなんとかの間になってますとかってね、いろいろ案内してくれて、でここは自然がどうのこうのでみたいな。で10時ぐらいまで喋って、じゃあおやすみなさいって、次の日があの一応チェックアウトの代わりになんかこう朝のそこの景色とか山の感じとかを動画で映してチェックアウトするみたいな。結構止まった感じになるらしく
て、でも下見する分にはすごいいいですよね、旅行とか。
めっちゃいい。まあ、なんかそういう需要は結構ありそう。でもそういう可能性は結構いろいろありそうだけどね。パチコンとかもそうだし、なんか出会いとかも、うん、VR がもうちょっと もうちょっとこうね、大衆化すれば、
うん、
ちょっとズームで接続しながら飲んでっていうのできるかもしれないし、
ただちょっと顔面の信頼度はなかなか難しいですよね。
まあ
それどうやるかね、アバターっぽくするかとかね、
か別人みたいな、
まあまあまあまあ、
マイクだけ渡して、
まあそれはでもあれじゃないの、向こうも同じじゃないの、お互いよ、お互いの、そこはもうお互いの両親。
18歳でいけるで、そうやったら。やった
ら。いけますね。
18歳と名乗るメリットが僕らにはないですもん。
広角機動隊の、全身アンドロイドで脳だけコンピューターに接続してるみたいな。いけるから、ね。ちょっと2人見たことないから、あれけど。
わかんないっす。
そう。だね、コンピューター脳に接続する話なんです。すごい、すごい話なんですけど。そう、だから、そう、アバターとか作れたらね、そういうのができるんで、うん、結構面白いかなって思いますけどね。
うん。
うん。飲み会はだいぶ結構変わりそうやなって。うん。
あ、飲み会つながりでこれいいんじゃないですか？
あ、100人飲み会ね。
人飲み会
第2弾。
あ、どうでしたか？
参加してみた。
参加してみた。
これ、いつやったっけ？
これ、先週金曜ですね。
結構集まってたよね。前回が15人やと言ってまして、20人ぐらいって言ってたけど、
20ぐらい、ね。
あとは30人ぐらいやったらしい。今回は50人強。
うん、
そうやったんですよ、また6人飲み会、A、グループ会社
やりましたね。
新入社員が何人ぐらいかな、20人かそんぐらいいたんかな、2、30人いたんか、
うん、
半分新入社員っていう、
半分、まあでも結構前々回、
うん、
まあ、初回入った人とまた違う人が来たりとかありましたもんね。同じ人が参加してる感じでもなかったし、
すごいよね新入社員、うん、なんかやっぱズーム世代っていうか、まだ2回しか出社したことないって言
って
たから、
うん、すごいね。
で言ってたのが朝の何時まで、6時ぐらいまで飲み会してるって言
って
た、同期で、なんか何人やったっけ、5、60人ぐらいのなんかでやってるとか言ってた、
うん、同期やからそんぐらいですよね。多分まあ全体に流して月に入ってこれるし、月に出ていいよみたいな、
いいね、
あ、なんでしょうね。
いや、めっちゃすごいな、うん、で、なんか仲間いろいろね、ガールガール呼んでくれて、
うん、
やっぱこれ来たな、とこの時代、ニューウェーブ、ニューノーマルじゃん、ニューウェーブ来たなって、新しい服来たなって。
まあまあ、かといって新入社員にはまだ一回も会ったことはないですけどね。
リアルに
ね。リアルにないっていう。
そう。だから、次回もね、やるらしいですから、ちょっとこう、バイバイゲームで行くんちゃいます、100人。
どうだろう。
あと2回ぐらいかな。
まあ、2回、3回ぐらいですかね。
そう。1人の人が、2人連れてきて、その連れてきた人がまた3人連れてきて、ネズミ込みに引っ張られてますけど、
まあまあそういうコミュニティみたいな感じですからね、まあ、目的はちゃんとあるし、
うん、なんか新入社員のイベントとかもこれからネットでオンラインでありそうですしね。
うん、
すごい時代ですね。
そうですけどね。で僕なんか入社した時は歓迎会、まあすごかったけどね、もうなんかほんまに対面っていうか、もう飛沫とかやばかったしね。何の話だよね。
歓迎会ってもうほんま単なる飲み会でしたもんね。
そう、
うん、
なんか一ネタやってねとか昔あったしね、今はないかもしれない、新人がこうネタを披露しなあかんとかね。
ああ、
物ぼけを強要されたりとかね、
はい、
このスプーンで面白いことせえみたいな
しんど
こうやってこうね、日本スプーン持って、
うん、
なんか視力検査とかさ、あの結構同期がさ、例えば10人ぐらいいたら、あの端っこの人からスプーン渡されてやっていって、だんだんこうネタなくなってくる、
うん
その都度されていくやん、あんな、あのスプーン渡されたら大体視力検査やるやん
、はい、
それでちょっと2回目さすがに出されへんっていう、
うん、
だんだん厳しくなってくるっていう、
はいはいはいはい、
で最後ら辺をって分からんけど、なんか分からんこと IT 革命とか言ってなんかパラグライダー的なことしてちょっとあの狂ってくるっていうそういうのは社会人ってこういう理不尽なこともあるんだなぁと思いながら楽しむみたいなそういうのはあったけど、
うん、
まあまあまあそんな100人これはちょっと100人行くまで参加したいですよね、
うん、まあ、100人ね達成するまで続くんでしょうから、
うん、そう続きますね、
うん、
ハリーポッターの話をしようっていうのを書いてるんですけどね。
お、
これ何かっていうと、ハリーポッター見てます？2人とも
見てない。途中まで
今ね、
秘密の部屋
2つ目やな。
はい。
エドさんはなんか想像して、はい、大体こんな話っていう
のは。はいね、多分最終作の1個前ぐらいの映画を無理やり見に行かされたんですよ、何も知らないのに
しんどいやん、でいきなり
覚えてるのがなんか最後崖の方を見てさあ行くぜみたいなんで終わったんですよもうその記憶しかない。
続きもんやし途中まで、また続く、
そうそう、何も 1から始めまで分かんなかったですか
え、なんかサッカー的なのするのってあれどの作品でしたっけ？
それドラリーニョ引っ張ってない。
いや、全然引っ張ってない。なんかほうき乗ってなんかボールみたいな、サッカー的な
クイデッチっていう、
はいはいはい、
なんかクイデッチっていう
あれどの作品でしたっけ？
あれはね全部あるんです。サッカーとフットボールを、
はい、
なんかこう空でやるみたいなやつなんです
か。あ、そうそうそうそうそう、それそれ、なんかで見た気がするんですよね。
あれはね、ハリーポッターがその有名な選手なんですよね。選手っていうか、
今
に、そう、両親が伝説な人物なん、魔法界で。
僕のハリーポッターのイメージがますます
わからん
なってきましたよ。
え、なんかあれですね。あざがあるんですよね、確か。
そうそうそう、ロトの紋章みたいなのがあるんですよ。
ああ、北斗七星入ってるみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
みんな自分の土俵にめっちゃ引っ込んでくる。そうそうそうそう。ラスボスみたいなのいるんですよ。例のあの人っていう。ヴォルデモートって言うんですけどね、名前言ったら、その名前を言ったらなんとか言われるんです。これは不吉やみたいな。
で、
その敵はちなみに自分の父親ではないっすね。ちなみに。
ああ、はいはい。
スター・ウォーズと一緒ではないですね。
なるほど。
はい。面白いっすよ。まあ、とにかくね、ハリー・ポッターって、子役からずっと一緒なんですよ、役。エピソード1から。
うん、
で、成長が見れるっていうか。でちょうど、僕が小学生ぐらいの時にエピソード1というか賢者の石っていうんですけどね、
ありましたね、
映画で始まって、もうその時めっちゃちっちゃかったんですけど、もう今はすごい大人になってて、
うん、
でその中の一人、3人組のね、ロンとハリーとハーマイオニーって言うんですけど、
うん、
ロンっていう子が実際に結婚して第一子が生まれた。いやもうそれでもう自分、まあまあ、おっさんだったなって。 思いました。
ああ、なるほど。
っていう、自分がおっさんになったっていう尺度が、ハリー・ポッターのロン結婚したっていうのをやったんですよ、感じたの。
え、まつげし銀色の人ですか？
まつげ銀色あなたかな。
え、なんかね、世界不思議発見で見たんですよ。
へえ、そんなやってんねや。
ハリー・ポッターのその3人組の1人が、うん、確かまつげ銀色ですごいみたいな。
ロバート・なんとかかんちゃらやわ、多分。わからんけど、ちょっと俺。
名前わかんないっす
よ。ハーマイオニーは、かの有名なエマ・ワトソン。
あー、はいはいはいはい。あ、女の子ですよね。
美女と野獣。
あー、はいはいはいはい。
エマ・ワトソン。かの有名な。めちゃくちゃ昔、可愛くてね。今も可愛いっすけど。今、もういいっすけど、はい。昔めっちゃ話題になってました
から
。
そう。
ハリー・ポッターは。そう、なんかハリー・ポッター最近、要所の朗読配信とかやってて、今、あの、要所っていうかの、原作を、登場、実際に演じた俳優が、リレーで読みつないでいくバトンみたいな、
ポ
ッドキャストと
か。
結構話題になって。あのハリー・ポッターどうかな、おすすめするかって、本で読むのがいいんちゃうかな。でも、
うん、
じゃあいっそハリー・ポッター。
ハリー・ポッター 1,2,3,4,5,6,8 作品
多いな、しんどいな。
でも入りがなかなかえげつない。最後から2番目っていう、
死の秘宝。
そう。
何も分かんないですよね。
しんどいわ。
賢者の石、秘密の部屋、アズカバンの囚人、炎のゴブレット、不死鳥の騎士団、謎のプリンセス。
お世話になった人とか死んでるもん。その結構暗い、その話が一番多分。結構明るい、賢者の石とかめっちゃ明るいっす、ほんま。めちゃくちゃ明るい話なんす。とにかく。あーみたいな、あのスターウォーズエピソード4みたいな赤い。分からない、分からない。まあまあまあ、スターウォーズ
ない。
まあおいおいやりましょう、はい、っていうところで。ちょっと最後なんか1個ぐらい言っときますか。
じゃあ最後、
最後エドウ君じゃ
なんかもう1個気になるのがあるんですけど、
ここ、
な何回分。
あ、それいく。
いや、これだけ唯一意味が分かんなかったんですよ。
皆さんは読書好きですか？
読書は最近してないです。
あんま見てないですね、最近は。
読書好きでしたか？
小説とか読まないですけどね。
あ、僕も小説読まない。なんかミステリー小説的なものは全く、読まない。
皆さん、あの死ぬまでに読みたい世界の名作みたいな、なんか見たことないですか、記事とかで。雑誌や。
ああ、それはある、それはある。
そういう特集で、あの、一個人でもいいですし、あと、美容院とかに置いてる家庭画報みたいな、ちょっとこう、銀欄みたいな本に、ちょっと上等な人が読む本に。死ぬまでに読みたい海外文学ベスト100みたいな、
はい、
絶対その中の10位以内に入ってる名作がカラマーゾフの兄弟って。
あ、そういうことか。そうです
ね、ドストエフスキーっていう人が書いたロシアの。
あ、はいはい、
あ、有名ですよね、
超難解小説で有名な。で、全3巻かな4巻、まあ物によっては4巻あったりする。めちゃくちゃむずいんすよ。
話がむずいってことですか？
話もむずいし、登場人物も分かりにくいっていう。で、僕結構海外文学好きで、あの大学生の時めっちゃ読んでたんですけど、あの、はい、挫折したんですよね。いくつか挫折したのがあって、そんな感じですが、まあ、まず兄弟なんですけど、あの簡単に言うと、登場人物が、あのロシアってなんとかビッチなんとかヒョードルみたいな名前なんですけど、あのフョードル・カラマーゾフっていう父親がいて、で、ミーチャ・カラマーゾフ、イワン・カラマーゾ ゾフ、アリューシャ・カラマーゾフとか、まあ、
なん
と
か。もうややこしい、もうややこしい。
あの、呼び方が、あの、一人に対して三つぐらいあるんですよ、呼び方。
の
イワンって言ったり、別の名前で言ったり、なんとかビッチって言ったり、あの、出てくる人によって呼び方変えるんですよ。例えば、りょうくんっていう人もいれば、りょうじっていう人もいれば、
りょうた
って。名字で呼ぶっていう、そう、人もいたりとか、まあ、日本だったら分かりやすいけど、それをこう、なんとかビッチ、なんとか、なんとかっていう名前の、それぞれで言われるんですよ。で、その度にこう登場人物のページまで戻って、
はい、
ああこれおっちゃんやったなとか、ああこれこっちやったなっていうのを整理してまた読むんですけど、あとね、人間関係超複雑なんです。あのこの人の息子が実はあの腹違いやったとか、この人は嫁やけど実はこの人とできてるみたいな、めっちゃ複雑なんです。読んでて、ここどこか分からんようなの、3ページごとに。で、あと内容がとにかくむずいんですよ、それでいて。だから、なんていうんですかね、こう、逆立ちしながら目つぶって、こう、ひよこの雌雄を見分けるみたいな。
なるほどじゃないですか。
めっちゃむずいんですよ。で、そう。で、それが、あの、ちょっとこういう。あの一冊の本にギュッと凝縮されてる、はい、ミステリーカット版カラマーゾフの兄弟、春潮社っていうところから出てる。カラマーゾフの兄弟はどういう話かっていう、まあちょっと全部読めないんであんま言えないんですけど、一家の話なんですね。地主のすごいこう腹黒いお父さんがいて、フョードル・リッチ・カラマーゾフっていう。でその人の息子が3人いてるんです。イワンだとかなんとかだとか3人いてて、でそうドロドロな争いになるんです。で父親あの死ぬっていう、殺されるっていう、で殺されて裁判にかけられるんです。その罪をあの容疑をかけられた長男が、はい、で裁判でなんかいろんなこうやり取りがあって、最後こうなりますみたいな話なんですけど、あの家族の話なんですけど、そのミステリーの部分だけこう抽出して要約したっていうのがこの本なんですよ。だからなんかこう難解な部分全部削ぎ落としてて、ミステリー軸だけで切り出してみました。
そうい
う、これはね、このおかげで読めた。でしかも名前解決できた。 DNS っていうか、あの名前ちょっとあの解決してくれた、あの合わせてくれた、全部呼び方。
ああなるほど、
だいぶ読みやすい。そしてあの多分いろいろなね、こうまどろっこしい表現も省いてくれて、すごいいい感じで読めた。でカラマーゾフの兄弟を呼んでるっていうだけで結構ドヤ顔できるなっていう自負が自分の中ではあって、昔から
そういうのも相まって名作なんですか。
そう、てかほぼそう、あの大体読んでないからみんな。
あ、読み切ったやつは語れるみたいな。
そうだからぜひこれを読んだら、なんかあのガンダム見てなくても、あシャー3倍速いとか、あのあザクネみたいなで、なんか大体話合わせるんで一緒で、
はいはいはい、
あースターズハイフォースねみたいな、あ父親ができねみたいな。ぜひね、これはおすすめですね。
なかなか読む気にはなりませんでした
ね。これはね、これはね、そう、でもね、いろんな作家の人が、これにめちゃくちゃ影響を受けて、何回も読み直してるって言ってるぐらい、なんかいろんな部分、カットを楽しめるから、まあ、一つの話でミステリーもカットできるし、ちょっとこう、エンタメもカットできるみたいな。
今漫画化してほしいですよね。
うん、あなんかね、10ページでわかるみたいな、漫画化されてたりとかして、
うんうん、
そうなんですよ。あの村上春樹って知ってます？
はい、何の人でしたっけ。
そうなんですけど、小説とか書いてる
IQ なんちゃらなんちゃらなんですよ。
あそうそうそう、海辺のカフカとか その人好きで、その人がめちゃくちゃおすすめして、あの、はい、ぜひ読んでくださいという
回し物ですか。
これを読んでですね、あのスラムダンク回プラスクラマーゾフの兄弟
死の難易度高ないですか。
高い、これはやばい。あ、ちょっと最後に報告があるんですけどね。
はい。
3500円であのサブスク入ってたって言ってた。
はい。
パワポ素材、月額3500円のパワポ素材のサービス、シャッターストック。
はい。
無事大会できました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
事前に見ても高いな。
ホームページ見たら、あの、
分、はい、
からなくて、大会の仕方、そういうパターンでしたけど、電話したらすぐ大会できました。あの、語弊があるとあれなんですけど、いいサービスですよ。でもちょっと僕には時期早々やったかなと思って、ちょっと、したねーっていうことで、こんな感じかな。こんな感じで、はい、今日は、タコスの可能性を、言いました。
ぜひ話しましょう。
はい、大丈夫ですか？なんか告知とかないですか？
ないですね。
ないな。
あ、そうそうそう。あの、そうなんです。あの詳細タブってあるんですよ。あのポッドキャストで詳細ページ表示できるんですけど、はい、まあ、ちょっとそこにリンクいっぱい載せてるんで、あの前回の、バーフバリーって何とかっていうのも、あの、はい、載せてるんで。もしちょっと見ていただける人は見てみてもらったりとか、でちょっとお便りボタンもちょっと作ろうと思ってるんで、ここでちょっとこうテーマとか、あの、なんとかを吹っ飛ばしたいテーマとか集めようかなと思ってるんで、
うん、
はい。まあ、来たらいいっすけどね。はい。はい、終了です。
はい。
いや、これ、まあまあ喋ったの。